What's up? いかがお過ごしでしょうか。プロレスリングハイプ始まりました。この番組は、プロレス、スニーカー、ファッション、そして、ヒップホップなどあらゆるジャンルをミックスし、好きなことだけをフリースタイルで語っていくラジオです。今回も皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。お相手はサウナ&スパ健康アドバイザー、マモスデザイナー、レプリカチャンピオンベルトワイヤー、ベストベシャリマシンこと MC イツでございます。はい、今回がシャープ76回目の放送でございますね。はい、前回はですね、DDT プロレスリングの、両国大会、ジャッジメント2022について、語っていきました。で、今回はその後半戦でございます。はい、いや前回ねちょっと喋ってみて思ったんですけど、喉の、実動時間20分ですね。20分超えるとやっぱちょっと喉が、ガサガサきてちょっと限界ですね。ちょっと考えながら収録していかなきゃななんていうふうに、思いますけど、まだまだちょっと撮りたいのがねたくさんあるので、まあ休み休み撮っていくか、また、後日撮っていくのか、もうとりあえず今週中にね、たくさん喋ってたくさんアップしていきたいなと思いますので、まあ皆さんもね、一緒にお付き合いしていただけたら何よりでございますので、はい、まあ、ちょっと温かい目でね、聞いていただければ幸いでございます。前回のね、放送でも、大きい苦しい、点があったかなと思うんですけども、まあ、そこはね片目つぶっていただいて、聞いていただけたらなというふうに、思います。はい、まあ、声はねこんな感じなんですけど、体調的にはねもうすこぶる元気なんですよもう本当に元気で、最近もね買ったダンベル、ベンチプレス上げてるんですけど、やっぱこの腕回り肩回りやっぱトレーニングするとやっぱちょっと動かすだけでも体つきあれですね、変わってきますね。うん、なんだろうな、なんか筋肉つきやすい体質なのか、結構ちょこっとやるだけでもこう筋肉つくんですよね。うん、でジム行った時もね、まあ、大体腕肩そして胸筋、この辺ばっかり鍛えちゃうんですよね。うん、やっぱこう目に見えてかっこいいからなるじゃないですか手っ取り早いというかね。うん、でまあトレーニングしていくとやっぱこういい体の選手誰だろうななんつってこう見てたわけなんですよ。やっぱ、一番最初に思い当たるのが、ウィロースプレイ。ウィロースプレイすごいいい体してますよね、やっぱね。うん、肩周りだったり、胸のね、あの膨らみとかはやっぱかっこいいっすね。うん、まああと J ホワイト、最近ね日本では見れてないですけど、 J ホワイト、まあ、何より J のね腹筋がかっこいいっすよね、バッキバキの。うん、まああとね、個人的にはあの肩の感じはお気に入りですね。やっぱ外人選手って体つきが大きいからなのか、この一個一個の部位がこうはっきりしてる感じが、なんだろう、なんか好きなんですよね。うん、もちろん日本人の、ね、選手でもいい体の選手たくさんいるんですけど、なんかまあ多分好み的にそっちがね好きだからなのか目いってしまいますね。うん、そうそう、いい体といえば、UFC の選手になっちゃうんですけども、コナー・マクレガーっていう選手がいるんですよね。まあ、僕大好きなんですけど、このコナー・マクレガーが、試合中足を負傷しちゃって、こう足をね結構大胆に折っちゃったんですよね。うん、でそこからね、あの試合はもちろんできないんだけども、あのインスタとかをね見てると、もうすんごい体でかいんですよ。多分、下半身のトレーニングとかできないし、こうなんだろう、有酸素系が多分できないから、あのなんだろうな、負荷系の、トレーニングを多分いっぱいしてると思うんだけど、いや肩周りがすっごいもう発達してますね。かっこいい、かっこいい。でこう金のねコインのちっちゃいネックレスつけてめちゃくちゃ活かしてるんですよ。なんかクラシックスタイルのねこうなんだろうな服装ね、好きなんですけど、なんかねおしゃれってだけじゃなくて、やっぱ体つきって大事だなっていうね。うん、 やっぱサウナとか行くと、まあなんだろうな、こう最終的にもうすっぽんぽんなんで、やっぱ一番のこう魅力はやっぱ体つきだなっていうね。やっぱ男は内面からこう磨かなきゃいけないですけども、やっぱ体をね鍛えるっていうのはやっぱ見た目にとって一番大事だなとか思って、最近気合入れでね、体痛めつけてますけど、体痛めつけて、ラジオで喉痛めつけて、どんだけドヤミやねんっていうね。まあ、今回もね、まあ、たくさん喋っていこうと思うんですけども、まあ、聞いていただいて分かるように声がこんな感じなので、軽く、こうまとめながら話していこうかなというふうに思いますので、はい、今回もお付き合いいただければなというふうに思います。では早速、前回の続きですね。まあ、前回シャープ75では、第何試合まで喋ったのかな、第4試合まで語っておりますと。で、今回が第5試合からの続きでございます。はい、では早速第5試合ですね。第5試合、リリコ引退試合、リリコ、小田井良平かな、はい、で、アキト VS、男色ダンディーリーノ、イーノセクシー、いいのはセクシーか。いいのセクシー勇気。はい。で、今なりファンタスティック夢人でございます。はい。最近ね、この D の、これ何軍なんだろうな。セクシー軍みたいなやつなのかな。最近やってますよね、これね。で、いいのが、こう、いい感じなんですよね、最近ね。この、なんだろうな、 D のとこの E の、なかなかあれだけどね、発音もちょっと似てたけど、このタッグコンビ、 いいっすね。なんか生き生きしてるんだけど、このなんか DDT のさ、このなんだろうな、こうファンタジーな、ちょっとこのクスッとくる部分もありつつ、 E のめちゃくちゃいい体だし、実際めちゃくちゃ強いしなみたいなところ、このギャップがなんかまた何とも言えないっていうね。このラグビー出身でね、DDT を誇る、スーパーヘビー級。確かね、年が近いんですよね、私ね。そう、1個やだったか、同い年だったか。確か1個やだったかな。でね、年齢が近いってこともあって、ちょっと、陰ながら応援させていただいてますけども。まさかこんな感じになると思ってなかったからね、当初ね。で、まあ、今回はね、なんといってもリリコの引退試合ということで、リリコといえば、同じく、両国国技館でプロレスデビューしたんですよね、あのブラックスワンの、格好でね、まあ、王様のブランチとかね、おなじみの、映画コメンテーターリリコですけども、まあ、この DDT ではこうプロレスラーですね。もともとはコメン、なんだっけ、立ち合い委員かなんかね、来たんだよね。で、アイアンマンヘビーメタル級を取って翌年デビューだったかな、っていう経緯があっての今回は引退試合。膝を怪我されたんですよね、なんか事故かなんかあったじゃないですか。で、それでもうプロレスができないと、で、これリリコ引退試合って書いてあるけど、あの純烈の、あの旦那さんがデビュー戦という感じで、まあ純烈もね、あの DDT とは、関わりが深いですけども、何回かね、一緒にやってますからね。でここがね、組んでやるんですけど、実際動けんのアキトだけじゃんっていうね。いや、アキトの頑張りっぷりで、試合始まる前もね、一緒にトレーニングとかしたみたいなんですけど、いや、さすが副社長って感じですね。はい。で、試合的にはね、こう、まあ、リリコと小田井良平がすごく、攻められる展開が続きますと。で、やっぱこういう時の D のいいんすよ。この、いたぶる D のというかね。ここぞばっかりにこう、なんだろうな、はっちゃけるというかね。で、この最近のこのセクシー殺法。ケツ攻撃、 や、 やっぱすごいですね、この発想が面白い、何より。うん、で、D のね、股間つかみ攻撃が、リリコは効かないんですよ。まあもちろんね、ないからなんだけどリリコのさ、あの自分からこう股にこう手を突っ込んでさ、突っ込ませてさ、あのやるって技、あれ面白いよな、あれ。うん、なんかついついちょっとこのなんだろう、下品なんだけど笑っちゃうみたいなさ。でリリコが大真面目やってんだよ、その感じがまた面白くて、うん、やばこれもプロレスやなとか思って。あ、そうフェロモンズだ、思い出した、そうフェロモンズね、このユニットね。うん、でフェロモンズのさ、セクシー、だったっけな、セクシーフェロモン、セクシーフェロモン大放出みたいな、なんか技があって、あの滑車にね乗って、ケツからあの二酸化炭素をプシューって出して、あの CO2 のやつ出して、そのジェット噴射で、ケツを相手の顔面に食い込ませるってね、技だったりとか、あとセクシーシーソー、あのカタパルトの状態で相手を吹き飛ばして、ケツの穴に顔面を突っ込ませるっていう技だったりとか、あと何だっけ、セクシードリルだったかな、2人で、ケツとケツでね挟んでぐるぐる回るっていうね、もう考えただけでもねえぐいんですよ、精神的ダメージが半端ないっていうね。はい、でこれをねリリコでもないにこう決めると。でリリコ同大は、夫婦の合体技、姫セクシー、チェストキックっていうね、お姫様抱っこした状態で消えるようになるってね、まあ、リリコはこうドロップキックは打てないと、膝が痛くて打てないから、ここはね愛の力で、ねね、お互い協力してドロップキックを打つってね、作戦出たわけなんですけど、これが決まんない決まんない、なぜかというとお題はね、腰を腰痛を持ちだということで、リリコを持ち上げることができないっていうね、なんかこれがこう決まるか決まんないかっていう、この謎のこういけいけっていうこのね応援したくなる感じがありましたよね。うん、で終盤では、2度目のトライかなんかで、いいのに決めるんですよね。うん、だがしかしフェロモンズは止まんないと、リリコにローキックをね D のがぶち込むんですよ。で膝にニードロップ、そして男子ドライバーを決めるんだけど、決めた後フォールか、その後の関節技の時にあのいつものねあのスローモーションムーブが起きるわけですよ。会場にあのハガスタロのねバイオリンの曲が流れスローになっていくと、でオナイが助けるんだけども、最終的にはね、リリコに、ディーノがね膝十字を決めて、まあギブアップというような感じでね、まあ事故で大怪我を負った後にっていうのもあるんだけども、やっぱプロレスはねウィークポイントを攻める、競技ですから、そこをね、リードのこの前半のさはっちゃけっぷりふざけっぷりとこの最後のシリアスな感じがね、やっぱどっちもリードだなって思うし、どっちも DDT なんですよ、でどっちもプロレスだなっていう、うん、なんかリリコというこのフィルターを通してこう世間に、届いたんじゃないかなっていうね、うん、ような感じがしましたけども、まあこれで引退試合は、白星を飾ることができず、負けて引退となってしまったということですね。はい、でこの後ね、リーノがこういい感じに締めようとするんですよ。いや頑張ったよと、でもこれが、プロレスだからと、うん、いうような感じでね、最後は自分の足で、歩いてこう花道を歩かせてやってくれよみたいな感じで言うんだけども、嘘だよって感じでねこうボコボコにしていくと、で、花道からねもう一回あのフェロモン大放出を狙おうとするところ、なんとアンドレ・ザ・ジャイアント・パンダが現れてフェロモンズを蹴散らすと。でこの アンデッドジャイアントパンダはね、元純烈メンバーなんですよ。そう、実は元純烈メンバーで、DDT でね一度やったことあるんだよね。なんかジャケットかなんか着て一緒に歌ったか踊ったかしたことがあって、でまあその同志の元にね、帰ってきたというような感じですね。この DDT のさ独自のこのストーリーラインがあるから、こうなかなか初めて見た人はおーってなりにくいところがちょっと残念なんだけど、こうなんだろうな、プロレス特有のねこの点で終わらないこの、点と点がつながってこう線になっていく様がやっぱ面白いじゃないですか。DDT はねこうやって見ていけばこう面白いですよ、うん、なんでねぜひね過去のもアーカイブを見れるのかな、うん、これきっかけでね過去の見るのもいいかなっていうふうには思いましたね。はい、でこのあと、引退の転換のゴングが鳴り、お題のね、メッセージ、そして純烈の、プロポーズという曲を熱唱、次リリクは普通の女の子に戻りますとセレモニーが、終わりましたというような感じでね、これお酒をね飲みながら見てたんですけど、ちょっと感動できるねこれまあ、映画のさ、あの感動系の映画一本見終わった後くらいにこれ見たらちょっと泣けたかな、うん、いや逆に泣けねえねまあお酒入ってこう深い状態だったら泣けたかもしれないって感じ。なんだろうな、この浅い感動感、浅いとか言ったら失礼だけども、まあ、いろんなことがとにかく起こりすぎたんでね、うん、いや本当ドラマティックドリームですなって感じですね。はい、続いて、第6試合、これがですね、秋山純デビュー30周年記念試合。いやなんとね30周年記念試合をこの DDT の両国でやるっていうね、なんとも熱い展開ですよね。いや誰がこう数年前までこう秋山純が30周年興行 DDT でやるとねえ思ったかっていう感じなんですけど、ですね、対戦カードがですね、秋山純そして大森隆夫 VS、樋口勝貞そして、岡谷秀樹。この岡谷秀樹っていう選手はあれなんだよね、今秋山の軍団の一人なのかな、なんかこう結構期待してるみたいですね、秋山がこう育ててる新人の一人みたいで、はい、で樋口っていうのはね、樋口も結構あの秋山にこう好かれてるというか好敵手としてね、うん、実際に秋山から3カウントをシングルで奪ったこともあるのでね、うん、まあこうタッグ組んで、大森秋山と対戦しますと。大森の試合も久しぶりに見たんだけども、いや何より大森ってかっこいいよねっていう、うん、顔の濃い感じ、ダンディーな感じで、やっぱなんかちょっと久しぶりに見たからなのかちょっと年を感じましたね、あの歩き方というかね、こうちょっと何くの字というかね、体がちょっと腰がこうピンとしてない感じがちょっと年を感じちゃったんだけども、まあこうそう考えると秋山純ってね元気っすよね、てかなんかまだ強えなって感じなんだけど、まあこの2人はね、全日本プロレスではね、名タッグでだったわけで、なんか久しぶりにこのねタッグが見れたのも、まあ、よかったかなって感じで、であとね大森隆夫はでかい、うん、このなんかでかさがまたいいね、うん、いや久しぶりにこのでかい強いっていうこの2人が、見れてよかったですね、うん、まあ、試合的には、12分36秒、大方にがエクスプロイダーで取られてますというような感じですね。はい、では続いて第7試合、DDT ユニバーサル選手権、ハードコア3ウェイマッチ。はい、ですね、出場選手が、あ、おっとっとっと飛んでしまった、出場選手が ありました、ありました。はい。王者、佐々木大輔、チャレンジャー真央、そして、もう一人が葛西潤というような試合でございます。いや、何より、葛西がね、このメンバーに加わって、ハードコアやるんだったら、そりゃ、もう 100% 面白いよねって感じなんですけど、いや、葛西潤ね、葛西潤も、昔大好きで、すごい見に行ってたんですよ。で、DDT プロレスも昔からこう見に行ってたっていうところがあるので、ここはなんかね、25周年っていう大会でこう一緒にやってるっていうところがね、懐かしさがありましたね。うん。でも試合内容的にはね、もう結構ね、壮絶かつ、いろんな展開があって面白かったんですよ。この真央っていう選手がもう眼中にないと、うん、佐々木大輔と葛西でこうやってるよって感じだったんで、もう真央はいかにしてこう目立つかみたいな、でっけえアイテムを持ってきたりとか、こう行動でこう、ね、派手な、まあ身体能力がすごい高い選手なので、真央時代はね、なのでそういうところでね、アピールをしてこうなんとかして振り向かすっていうね、うん、感じが良かったですね。で、真央が眼中にないってあれだったんだけども、場外乱闘大きいですね、葛西にボコボコにされます。はい。で、テーブルクラッシュからの、その、テーブルの破片で、バッコバッコ投げられて、流血。あれもびっくりしたけどね。で、佐々木大輔もね、額から血を流しながら試合してましたけども、もう終盤では、得意の竹串、みんな頭に花咲いてましたね。いや、すげえなっていう。で、終盤ではギター攻撃もあり、これしかもギター攻撃は葛西に決めたのかな、うん、で、2台のラダーにママが持ってきた、足場、鉄の足場をね立てて、そこの上の状態から、ベルトを取って勝ちって感じだったかな。じゃあそっから、あ、じゃあ、じゃあこれあれだもんな、ラダーマッチじゃないかね、そこの、あれか、そこの上から、一ノ瀬ドライバー2を決めたんだ、佐々木大輔に、脚立、ラダーの上から、一ノ瀬ドライバー2を決めたんですよ。あれ、すごかったな、あの落差。で、テーブルか中に落としたんだよね。叩きつけて、そうだ、終わったんだったと思うんだけども、結構、試合中、うわ、すげえなっていう攻撃がいっぱいあったんだけども、こう、最後が何よりインパクトでしたね。うん、で、葛西潤がもう取るんじゃないかっていう目で、こう、どうしても見てたんだけども、やっぱハードコア、うん、手慣れてるし、2人相手にしてて遜色ないというか、こう2人まとめてきても全然こう屁でもねって感じがあったんだけども、最後の最後でね、こう真央がこう DDT らしいハードコアアイテム、カラーボックスを使ったりだとかでこうペースを握り返し、最後一発ででかいのを打ち上げて、なんと真央が取りましたっていうね、感じなんだけど、このユニバーサル王座っていうベルト自体がやっぱこう、なんだろうな、団体ナンバー2というか、これからの、なんだろうな、未来のベルトだと思ってるので、この真央がね、DDT の未来をどう作っていくかところに期待ですね。で、試合後、AEW の大物、大物、うん、マイケルが来ましたと。ね、中澤マイケルが挑戦表明するんだけど、やっぱこう目立ちたい魔王はね、眼中にないと、大物とやってもうみんなの目を俺に向けさせるって言うんだけども、中澤マイケルがじゃあいい提案をしましょうと、私に勝てば AEW 所属の、レスラーから勝ったという称号が与えられますよと、どうでしょうと、あの世界の大団体 AEW の正式から倒したっていう経歴欲しくないですか、経歴欲しくないですか、 マンはね、なんとね、まんまと、引っかかり、次回の後楽園だったかな、で調整を受諾っていう感じでしたね。はい、では次がセミファイナル。セミファイナルは、KOD、タッグのベルトですね。はい、KOD タッグ選手権試合、チャンピオン原島、吉村、なんだっけ、吉村直美かな、直美、うん、はい、クリス、対するは、チャレンジャーチーム、クリス・ブルックス、高梨、高梨正宏かな、はい、高梨ですね、元ね、はい、でこのクリス・ブルックスたちは、ガトームーブかな、チョコプロかな、あなたの、タッグベガトームーブかなのタッグベルトを持っての挑戦で、長年ねこの高梨とタッグやってて、で KOD のベルトを取るのがこう夢だったと。で高梨がこう怪我かなんかでね、しばらく出れない時にタッグパートナーを変えてこうクリスやった方がいいよと言われたんだけども、これは一緒に取らなきゃ意味がないと。やっぱりこの高梨に対するね、この恩返しの気持ちも込めて今回大会に挑むっていうところだったんですよ。で対するはやっぱ原島とね DDT、 そして両国といえばこの DDT の強さの象徴として、幾度となくね、名勝負を繰り広げてきた原島なんだけども、今回もねタッグというね、シングルではないんだけどもタッグというね、ステージでこの両国にこの臨んでるわけですよね。セミファイナルですからね、やっぱ原島この両国に、ね、立ち続けるっていうね、この姿はねやっぱかっこいいなっていうふうに思いますね。で試合展開的にはですね、やっぱ原島がこう攻める、そして吉村のねこの何といってもパワー、これがねすごく光っていたなという感じに、思いますね、うん、でクリス・ブルックスはねこの面白い技をいっぱい出すんですよ、うん、レフリーを使ってタカタニックを出したりとかね、レフリーを使ってフランケンシュタイナーを決めたりとか、やっぱ、この高梨のねこの独創的なこの発想力、インサイドワーク、そしてクリス・ブルックスのこの高身長のね、掛け合い、すごいいいっすね。でタッグワークもねもちろんさることながらこのインサイドワークをね駆使し、原島攻略をしていくというところなんだけども、やっぱねこの吉村がこう穴と見せかけて、吉村のこのパワーでねこの押し切られるじゃないかってくらいの、パワー、ラリアットのね怒涛の攻めはすごかったですね、うん、でそれを、返しのぎ吉村はね、オクト、なんだあれはなんつうんだろうな、バンジ固めからのグランドに移行し、足を決める技、ハウスピアノですっていう技らしいんだけども、なんか複合関節技をね最後決めて、なんとねギブアップ勝ちをもぎ取ったって感じで、ほんと最後の最後までねもぎ取ったって言葉がこうぴったりしっくりくるような、試合でしたね。なんとか勝ち取ったね、勝利って感じで、でこれによってね、タッグ2冠王座に輝きましたね。いやなんかすごいハッピーな気持ちにさせてくれるような試合でした。はい、では最後メインイベント、KOD 無差別級選手権試合ですね、チャレンジャー遠藤哲也 VS チャンピオン竹下幸之助、はい、もうこれはねなんといっても竹下と遠藤といえば、まあ、DDT の今現在そして未来がこう表されているようなね2人だと思うんですよ。この2人がね歩んできたこの10年くらいですか、うん、ちょうど僕はねこう DDT プロレスを見始めた頃に2人ともデビューし、ちょうど15周年かな の日本武道館大会で竹下はデビューしてるんですよね。で竹下はこの強くなるために一直線に駆け上がってきた選手だと思うんですけど、遠藤哲也はいろんなところをねこう寄り道しながら DDT の、今てっぺんに立ってる選手だと思うんですよね。でチャンピオンになった時にはね、田中マスと破ったり していてもうまさしく DDT の強さの象徴の一人だと思うんですよ。でどちらもね、個人的にはすごいいい選手だなって、いい選手になったなっていう風にこの成長をねこう、まあ、見守るじゃないですけどやっぱずっと見てきて、で DDT を追いかけた時にちょうどねこのイブシケニーっていうこの大きい壁からねタッグを奪ったシーンももちろん見に行きましたし、2人がね対峙する試合も幾度となく見てきてきましたけど、どれも素晴らしいものなんですよ。でまあこの試合もねおのずとこう力が入るというかじっと見入ってしまいましたね、序盤はね結構じっくりした展開が多くて、で結構その静かな感じが続いたんですよね。で20分30分ぐらい続いて、で、カナディアンデストロイヤー、そしてラ・ケプラーダでバーニングスープレックスを立て続けに繰り出すんだけどもカウントは2。このバーニングスープレックス、バーニングスターか、バーニングスタープレス、最近このバーニングっていうね、ユニット組んで秋山純とやっているんですけど、このね遠藤哲也のシューティングスター日本人で一番綺麗ですね。てかまず日本人で今シューティングスターやる選手がいないところもあるんだけど、すごい綺麗だね。あの弧を描くとかこのくるって感じね。でかつこの着地点のこの威力感というかさ、インパクトなのな。僕あの飛び技ねすごい華麗なのもすごい好きなんですけど、なんか華麗なだけでそれってなんか自分の方が痛くねみたいな、なんかこうダメージってどうなんって思っちゃった時もなんかあるじゃないですか。こう偏屈かもしれないですけど、こうやっぱこう華麗かつやっぱ強烈な技が理想だなと思ってて、なんかそのなんだろうな、今最高点にいるんじゃないかなって、この遠藤哲也のシューティングサーは。でこれ決まった時にカウント2でもうマジかと。でまだ竹下まだまだ技残ってるんですよ。で一発逆転のねあのザ・ヒーもあるし、展開も切り替えられるし、いやこれ竹下勝つかなと、というところでね、特技プルスウルトラ、しかも新型の方を出すっていうね、これはもう危ないとね。40分過ぎにはラリアットを打ち合い、ハンドスピングオーバーヘッドキック、雪崩式カナディアンデストライドと立て続けに、攻め立てると。でもこの辺からもうねこうギアが一足二足変わっていき、こう今までの竹下と遠藤の試合のねさらに上、もうまさにプルスウルトラな試合展開になってたなっていう感じでしたね。で最後最終的にはね、遠藤が秋山純バリの伝授されたこのエクスプロイダーをね、決めて、展開式のトーチャーラックボム、そしてバーニングサプリスを2連発炸裂させてなんと3カウントダッシュと。いやこれでねなんかやっとなんか立場的にはねもちろんお互いチャンピオンになってるんだけども、どうしても竹下よりも下に見えてしまってた遠藤がね並び立った、まあ並び立ったちょっと上くらいに立てたんじゃないかなっていうところがね、この DDT の、もう一つの顔が生まれた瞬間、なんだろうな、チャンピオンだったけど顔っていう存在じゃなかったんだけど、この試合を経てこう顔になったっていうかね、看板を背負わせてもらえたような感じに思えたんですよね。すごいなんかこういい試合だったなっていう、この試合自体もね面白かったんだけども、この試合を経てこのお互いの成長とかがさ見えてきて、なんかこうエモーションな感じになりましたね。だからこの全大会通して、この大会全体を通して いろんな感情がこう揺さぶられる、いやなんと素敵な大会なんだろうなというふうに思いましたね。やっぱ DDT 好きだなっていう、うん、なんだろうな、この多幸感、いろんな幸せが詰まってるじゃないですか。いやもちろん純粋にプロレスだけをこう追い求めている団体もあっていいと思うんですよ。で僕もそういうプロレス好きだし、だけど、ね、こういう団体はこういう団体ですごい、幸せなハッピーなね要素がたくさんあって、これもなんかいいなっていうふうに思えるんですよ。だからねこう、まあ、時々はとは言わずね、 DDT もっとしっかりね追っていきたいなって改めて思って、やっぱ自分の青春でもあるしね、うん、高校時代たくさん通い詰めた DDT をねこうやって、25周年っていうね節目の大会、うん、まあ現地は参加はできなかったんですけど、こうやって見れたのはすごい良かったなっていうふうに、思いました。いや40分近く喋ってしまいましたね。いやそろそろ喉の活動限界が迎えそうなので、この辺でじゃあ以上とさせて以上させていただきましょうかね。はい、では最後お知らせさせていただきます。はい、プロレスリングハイプでは皆様からのメッセージお待ちしております。番組ツイッターはスターラジオ555です。フォローの方よろしくお願いします。感想ツイート際はハッシュタグ SSR555、 そしてプロレスリングハイプをつけてツイートの方よろしくお願いします。相方長さんとやっています、電力シューティングさんプロレスラジオの方もですね、Spotify 並び、ポッドキャストの方で、ご視聴できますので、そちらも一緒にチェックしていただければなというふうに思います。はい、ということで、2回にわたり、DDT プロレス語っていきました。で、前回冒頭でもお話しした通り、今後まだまだ話そうと思っている団体がたくさんあります。東京女子の両国、そして、現地で観戦してきたサダム、そしてですね、レスルマニア37、デイ1デイ2、そちらもね語っていこうと思いますし、全力シューティングサプロレスラジオの方では、新日本プロレスノア中心に語っていますので、今絶賛レッスルトークウィーク開催中ということでね、皆さんも一緒に楽しんでいただければなというふうに思います。なのでね、次回もお楽しみに、お楽しみにしていただければなというふうに思いますので、はい、次回の今年までって感じですもうダメだね、喉がもうガサガサしてきて言葉が詰まっちゃいますね。はい、ということで、これで以上にさせていただきたいと思います。お相手は MC イッツでした。次回もお楽しみに。